それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章21節から22節、新約聖書の7ページになります。マタイの福音書5章21節から22節。お読みいたします。マタイの福音書5章21節から。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。以上の箇所から怒らずと題しまして、清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝もイエス・キリストが山の上で教えられた三条の説教、そのところからですね、見てまいります。今日の聖書の箇所はそれを読むとですね、誰でも、まあ、そうですねと言える言葉であるかと思います。と同時に、そこまで言われると、まあ、無理ですと言いたくなるような思いもよぎるかとも思います。その御言葉は今日も見てまいりますが、いくつかありますが、その一つは殺してはならないということがあります。聖書はここで昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いていますとあります。ここでこの昔の人々に対して言われたことをあなた方は聞いていますよねと言われるわけです。この昔の人々というのは、まあ、過去の人々であるわけですが、ユダヤ人たちをこれはいっぱいに指していますけれども、ですからあなた方の先祖の頃からあなた方はよくこの言葉を聞いていますよねと言うわけですね。そしてよく知っていますよねと言います。何を聞いているのかということですが、それは殺してはならないということでした。確かに十戒、モーセの十戒の中において明確に語られています。殺してはならないと。ですからこのことは民はそれこそ子供の頃から十分に何回も聞かされており、誰でも知っている言葉であったわけです。そしてここであなた方は聞いていますと、まあ、ことさらにも言われています。まあ、現代は印刷の技術も進み、多くのものが印刷されて誰でも気軽に印刷されたものを読むことができます。ですが昔はそうではなかったわけです。それこそ手書きで写したものを手にするだけでした。ですから誰でもが気楽にいろんなものを手にすることはできなかったわけです。そのために多くの人々は礼拝や集会で語られることを、語られる御言葉を聞くのみであったわけです。まさに耳で聞くことから始まったわけです。ですから人々は律法学者たちの語ることを聞いて、それを心に留めてそれに従うということであり、この十戒の中の殺してはならないという言葉も、あなた方はそれこそそのようにして今までも何度も何度も聞いていてよく知っているところですよねというわけですね。私たちは昔と違い、語られたことを耳で聞くだけではなく、さまざまな方法によって御言葉を聞いています。耳はもちろんですけれども、スマホやあるいはパソコンやさまざまな手段でその御言葉を聞いています。聞く聖書というものも今もあります。それこそ本当に恵まれた環境の中で生かされ、まあ、それが当たり前となっているかもしれませんが、 まあ、昔の人々の大変さを思うとですね、本当に恵まれた中にあって御言葉をいつでも自由に読み、また目にすることができるかと思います。でも当時の人々は、あなた方は聞いていますと言われるように、耳からその御言葉を聞いていました。そして次にはこの怒りということがあります。ここでキリストは言いますが、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒るものはとあります。まず怒るとあります。まあ、怒りをですね、まあ、類型的に分けることはしにくいところでありますけれども、まあ、例えば怒りにも様々があります。例えば瞬間違和化式のように、すぐにですね、瞬間的にもう怒る人々、いわゆるカーッとなりやすい人の怒りもあります。導火線が短いという人でもあるわけですが、それこそ乾いた藁に火がつくように、すぐにですね、燃え上がる怒りの火が燃え上がるわけです。かと思うと、それとともにですね、確かにすぐに頭に来て怒るけれども、すぐに消えてしまう、そんな怒りもあるかもしれません。気にも留めず、本人さえも怒ったことを忘れるようなこともあるかもしれません。またいつまでもですね、それこそ固定したような根に持つ怒りの感情もあるかと思います。いつまでも覚えていてとなるわけです。ですが、いずれの怒りにしろ、聖書は、人の怒りは神の義を実現しないのですと語ります。怒りは神の前に、まあ、正しいことではないわけですね。ですが言われます、悪に対する怒り、あるいは義なる怒りもあるのではないか、それにも言われます。確かに悪に対しての怒りや、それこそ聖なる怒りというものも考えられます。ただここで言われる怒りというのは、憎しみとか、あるいは恨みから出る怒りであるわけです。ですからこの怒りについては、そこに憎しみや恨みがあるとなります。聖書はこうも言いますが、心の中で自分の兄弟を憎んではならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならないとあります。心の中で自分の兄弟を憎む、あるいは人々に恨みを抱いてはならないとあります。まあ、人にはさまざまな理由があるかと思いますが、憎しみや、あるいは恨みを持つことがあります。傷つける言葉を言ったとか、あるいは人を見下したとか、あるいは馬鹿にしたとか、さまざまな理由があり、怒りの火を燃やすことがあり、そして恨み、憎みということもあります。まあ、もちろん今日は、アンガーマネジメントということで、怒りをコントロールすることも教えられます。まさに怒りに対して、セルフコントロールをして、怒りに身を任さないわけです。確かにそれは、良いことでもあるわけです。ですが、外に現れる怒りをうまく抑えることができたとしても、怒りの感情、憎しみや恨み、それが心の内に残っているなら、それはどうなのかなともなります。心の内にそれらがあるとですね、何かのきっかけで爆発をするでしょうし、現れた怒りとなっても来るかと思います。心にあることが現れるわけですから、その面では心したいところでもあるわけですが、この怒るものということで怒りがあります。そしてさらにはここで怒りの言葉があります。心の中の怒りは当然に怒りの言葉になって現れてもきます。イエス・キリストはここで兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます、愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますと厳しく言われます。怒りの思いは言葉となって現れる。ここではその二つの言葉が語られております。一つは怒りの相手に対してバカ者と呼び 罵る言葉です。まあ、最近はこのようなバカ者という言葉はあまり聞かれなくなったかと思います。ですがバカという言葉は聞かれます。まあ、同じバカという言葉でも地域が違えばその意味合いもよく言われるように変わるかもしれません。関西ではバカといえば本当にですね、相手をなじる言葉となりますが、関東ではそれほどでもないということもあるかもしれません。関西ではアホということはそんなに、ひどい言葉、なじる言葉はないけれども、関東ではその反対となるかもしれません。まあ、聖書でここでバカ者というこの言葉は能なしとか、また相手をですね、間抜けと呼ぶような言葉であり、そこには語る者の傲慢な態度や、あるいは軽蔑の言葉とされています。地域による違いはあってもですね、そこに傲慢な思いがあり、相手をですね、軽蔑し、そしてそのような思いの中でバカ者という、そんな怒りの言葉が出るということでした。今の時代、バカ者という言葉ではないかもしれませんが、同じような言葉があるかと思います。で、さらにもう一つの言葉は、相手に対して愚か者と呼び罵る言葉があります。先のバカ者とどこが違うのかとなるかもしれません。この愚か者という言葉には、まあ、道徳的な面があります。特に神に逆らう道徳的に愚かなものというところでした。詩篇の中において愚かなものは心の中で神はいないと言っているとあります。その愚か者でした。ですから、このような言葉で相手を罵ることは、あなたは道徳的にも信仰的にも神に逆らうようなものだ、愚かなものだということでした。確かに怒りの中で様々な罵りや、あるいは軽蔑する言葉が出てもきます。怒りの導火線に火がつくこともあるかもしれません。でもやはり言葉にも気をつけなければならないわけですね。そして次には裁きということがあります。聖書はここでイエス・キリストが言われたのは、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれますとあります。まあ、この世界ではどんなに心の中で怒り、あるいは憎んだとしても、でも人間の法廷では審議され裁かれることはないわけですね。どんなに心の中で怒りの炎が燃えても、あるいはそれだけのことであり、外に現れなければ何でもないとなってしまいます。もちろん今日でもそれこそ昭和以前と違うわけですから、さまざまなこのハラスメントということで裁きの対象ともなって、さまざまなハラスメントもでも訴えられたりもしているわけですが、本当にその言葉、心の中のそのような愚かな思いがまた言葉になって出たものも裁かれるというわけです。イエス・キリストは激しいですね、不当な怒りも、あるいは怒りの言葉も、たとえこの世界では裁かれなかったとしても、神の法廷では罪であり裁かれると言います。裁きを受けると言います。聖書では、激しく憤る者は罰を受ける、裁きはあざける者のために備えられている、まあ、そんな厳しい言葉もあります。そしてキリストはここでその裁きを二つの言葉で表しています。一つは最高法院で裁かれると言います。最高法院はエルサレムにある、まあ、最高裁判所のことでもあるわけです。最高法院と言われるように、そのところでは重罪が、重い罪がですね、裁かれる、そういった場でした。そしてもう一つは、ゲヘナとあります。火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。聖書を読むと、このゲヘナという言葉が出てまいります。 ゲヘナというのはこのゲヒンノムという言葉ですね。ゲヒンノム、意味はヒノムの谷、ヒノムという名前の谷間ということでした。そのヒノムの谷というのはエルサレム、都のエルサレムの南西にある、まあ、谷間のことでした。そしてこのヒノムの谷はですね、エルサレムの、まあ、ゴミ捨て場でありですね、あるいは動物とか、あるいは罪人の遺体の焼却場でもあったわけです。火が燃えていて、そのようなものがですね、どんどんと燃やされているところでした。そのことからゲヘナというのはこの死後の刑罰、裁きの場とされて、まあ、地獄と同じ意味として用いられてもいるわけです。マルコの福音書などでは繰り返しこの裁きの場としてのゲヘナのことが語られてもいます。まあ、このように言われてもですね、思うかもしれないわけです。たかが怒りではないか、たかがですね、バカ者と愚か者と罵っただけじゃないかとなります。でもそれが最高法院で裁かれる、ゲヘナで裁かれるほどの罪なんですかと言いたくなることもあるかもしれません。ですがイエス・キリストはたかがではなくですね、それと大きな罪だというわけです。それはただ言葉だけの問題ではなくて、その言葉の背後にあるその人の罪の心があり、罪があるからその罪のゆえに裁かれるんだというわけです。そのような怒りに対する裁きということがあります。そしてもう一つ最後には怒らずということです。このようなことからやはり怒らずということになります。導火線が短く怒りやすいかもしれませんけれども、怒らないようにというわけです。これはもちろんアンガーマネジメントではないでしょうが、心の中において激しく燃えていてもですね、それを言葉やあるいは行動に出さないようにコントロールする、制御する、抑え込めということではないわけですね。信仰者としてはこの怒らずということにおいても、神を信じるゆえのその信仰のゆえに怒らずということを言うわけです。そこには信仰的な二つの理由がありますが、一つは神の裁きに委ねるゆえということがあります。神の裁きに委ねる、腹が立つ、怒りに燃える、そんな思いがあった時じゃどうするのか。そうなると自分の手でやり返したくなる、倍返ししたくなる、仕返しをしたくなるかもしれない。でもその時はやはりそうではなくて、神の手に、神の裁きに委ねるということでした。神の手に委ねて、神が正しく判断され、神が正しく裁かれることを祈り求めていくわけです。聖書には裁くのは主ですという言葉があります。裁きをなすのは、本当の意味で裁きをなすのは神ご自身である。私のことも相手のこともすべてご存知の神が正しく裁いてくださるんだから、自分で裁くのではなく神の裁きの手に委ねる、神がそして正しく裁いてくださる、そのことを信頼して委ねていくようにというわけで、そうすれば簡単にですね、導火線に火をつけ怒りの火を燃やすこともないというわけですね。でさらに語られるのはもう一つは、自らに裁きを招かないためだとあります。それは傲慢なものとなり、他の人々を蔑むようなその罪のゆえに自らに裁きを招くことになるからとこう警告されるわけです。聖書ではこうも言われます。そのようなことを行う者たちを裁きながら、同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですかと言います。人々のいろんなことをですね、あげつらい、そして裁いているあなた、でもあなたが同じことを行っているじゃないか。 そのあなたが神の裁きをですね、免れるとでも思っているのか、そんなことはないというわけです。他を蔑む、その怒りのゆえに、その罪のゆえに裁きを自らに招くことになるというわけです。まあこのように、傲慢になり他の人々を馬鹿者、愚か者と蔑む、あるいは怒ることは愚かなことであると言います。それはただ言葉だけのことではなく、その心の思いが語らしめることであり、そのような馬鹿者、愚か者というその罪の心のゆえに神の裁きを招くんですよと警告されます。そして様々なことで怒りの思いがよぎるときには、裁きを神に委ね、そしてそのことのゆえに怒ることのないようにと勧められています。今日の聖書の箇所はいろんな折に私たちが怒りやすいわけですけれども、その私たちに対するキリストからの言葉であることを受け止めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もまた礼拝を御言葉をありがとうございます。私たちは本当に少しのことで怒りやすいものでもあります。また些細なことで憎んだり恨んだりするものでもありますが、そうではなく、神様、あなたの前に本当に正しく歩むことができますよう、どうぞ導いてください。時には様々なことで怒りの思いがよぎることもありますが、本当に正しく裁かれるあなたご自身に委ね、あなたの裁きに委ねて平安の地を歩むことができますよう、どうぞ導いてください。今週もそれぞれお一人一人がそれぞれの職場や学びや家庭に出てまいります。いろんな出来事があると思いますが、あなたを信頼し心を揺るがさず歩むことができますよう導いてください。あなたの祝福がお一人一人にあることを願って、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。